にちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださって、そして LINE 公式アカウントやスタンド FM からご感想メッセージをくださいまして、どうもありがとうございます。とても嬉しく読ませていただいています。今日はどうしてこんなに言いたいことが言えないのだろうというテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はい、言いたいことが言えないっていうのは本当に辛いんですよね。そして、その苦しみっていうものは言えなかった瞬間よりもその後の方がね、辛くって、後からどんどん膨らんでしまって、そして、言えなかったっていう後悔とか、その自責の念みたいなものが爆発しそうになっちゃうなんてこと、あなたはないでしょうかね。はい、言いたいことが心の中で団子になっているあなたへのメッセージです。私もね、そうなんですかとか信じられないとか言われるんですけど、過去相当こう言いたいことが言えない女だったんですよ。なので言いたいことが言えないっていう人の気持ちはね、もうそれはもうよくわかるんですけど、ね、さっきも言ったようにその苦しみっていうのは言えないっていうその瞬間も結構歯がゆいんだけど、苦しいんだけど、どうしてすぐ言葉が出ないんだろうっていうふうに思っちゃうんだけど、その時よりもその日の夜とか、1週間後とか後になってやってきたりしませんかね。でしかもね、後から1回だけやってくるんじゃなくて何回でもやってくるし、もうね、間を置いて何年かしてからも極端な話蘇ってやってきたりするんですよ。ないですか、そういうことね。こうなってくるとね、全くね、こう腹立たしいことこの上ないんです。はい、自分にも相手にも腹立たしいことこの上ないみたいな、あの時バッチリ言っておけばこんなに引きずらないのに、なんてことあなたはありませんか。はい、ということで今日も3つに分けてお話をしていきたいと思います。1つ目が言おうとはするでもできない、ありますよね。で2つ目が積み重なった思い、そして最後に3つ目として、言いたいことを言うために、はい、こんな感じで進めていきたいと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから読んでみてください。はい、では早速1つ目の言おうとはするでもできない、大体そうですよね。ただそんな風にね、今言いたいことが言えないでいる、あなたに伝えたいことがあります。はい、でその伝えたいことっていうのは一つだけではなくていくつかあるんです、本当のところ。でもその中でも最初にお伝えしたいことはこれです。私もそうだったんだけど、これ考えてみると結構いい。それ言ったら何が起こりそうなのっていうことですね。はい、これを最初にね、自分自身に問いかけてみてほしいんですよ。そして何が起こりそうということこそがあなたを縛りつけている呪縛だということにね、気づいてほしいんです。なぜかというと、これ私もそうだったんだけど、実際のところですね、あなたが恐れているようなこと、自分が恐れているようなこと、何も起こらないことがほとんどだからなんですよ。はい、本当に言いたいことが言えないっていうことは、あなたのね、その言いたいって思ってることを言ったとしたら、何かが起こりそうだと思うわけだとしたら、それはあなた自身が決めていることということでもあるんです。はい、でそしてその起こりそうなことっていうのがもし浮かんだとしたら、それはあなたにとっては相当恐怖なことで、下手をすればめちゃくちゃ誰かから攻撃されてしまったりとか、大反論に遭ってしまって多いですけどね、大反論を食らってしまったりとか、やり込められてしまったりして太刀打ちできないみたいな、そんな判断をしているからね、だから言わないっていうことを決めているのかもしれません。他にもいろいろありますよね、嫌われるとか怒られるとか、仕方されるとか、いろいろあると思うんですけどね、結構こう自分が決めていることだったりもします、相手がどうっていうよりも。これが自爆になっている。で2つ目の積み重なった思いということについてさらにお話を進めていきますけど、例えば頭に浮かんだ全ての言いたいことを一旦手に取って眺めても見ずに言いまくってたら、角が立つこともあるでしょうね。頭にパッと浮かんだものをすぐ口に出しちゃうと引き取っていませんか。場が読めないみたいな、多分こういうことで悩んでる人って場が読めすぎるんですよ。 空気を読みすぎる。その空気を読みすぎることによって読めてないっていうことが起きてるんだけど、頭に浮かんだことをパッて出す人は空気を読む手前で読めてない、全く読もうとしないみたいな違いがありますけどね。はい、もう一回言います。例えば頭に浮かんだ全ての言いたいことを一旦手に取って眺めても見ずに言いまくっていたら、要は浮かんだことをすぐ口に出しちゃう人、角が立つこともある。でもあなたに対してあなたが感じる不当な思いをつけてくるような人がいるんだとしたら、それはそれでね、その人は無礼者なんですよね。で、あなたのことを守れるのはあなたしかいません。まあ、他人が守ってくれることもあるかもしれないんだけれども、でももしそうだとしたら、そういうことがあったんだとしたら、それはラッキーだったくらいに思っていた方がいいです。なんでかっていうと、誰でも自分のことで手一杯だからです。だから自分で自分を守るための心の護身術みたいなものは大切だと思うんですよね。で、その第一歩として、あなたが言いたいと思ったことを言いたいと思ったそのタイミングで言い切るっていうことを実践していく必要があります。で、その際にビビりがちなことの真実を一つお伝えします。はい、で、言いたいことを言うっていうのは勇気がいるっていう人もいるんですけど、実際のところね、勇気なんていらないんですよね。だってもうすでにあなたの心の中ではこう感じていて、こう言いたい、ね、はたまたこうしたいっていう思いが存在しているわけですよね。となると、それを伝えるだけで十分なんです。私はこう感じている、そしてこう思っている、これだけなんですよ、言いたいことっていうのはね。ここには何だろう、頭に浮かんだことをポッて口に出しちゃう人とは違う段階がありますよ。こう感じている、そしてこう思っている、これを伝える、ね、例えば、まあ、それに対して自分が思っている感じていることを伝えたとして、それに対して相手が反論したとしても、それは相手が感じていることであって、相手がそう思っていることです。なので、あなたはそれ、なんかこう反論的なことを言われたら、自分にとっては反論に感じたなっていうことを言われたとしたら、うん、そうなんだ、あなたはそう思っているんですね、ただ私はこう感じているし、こう思っているんですっていうことだけですよね。あなたがどう感じていて、どう思っているのかは、誰より大切なあなたの感覚なんです。それを素直に表現しているだけのこと。はい、だから言いたいことを言うっていう、そういうことなんであって、罪でも何でもないということです。だから頭に浮かんだことをポッて言っちゃうのが角が立つことはあるかもしれないんだけど、それはある意味素直で、あ、そうなんだ、そういうふうに思ってるんだねで受け流せばいいことを、全くなんであんなふうに思ってっていう否定するっていうのもまた違うっていうことですよね。で、最後に3つ目として、言いたいことを言うためにということについてお話をして、今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけど、あるね、アラフォー女性の A さんのお話をしたいんですけど、この方はですね、旦那さんのぐうたらな姿に日々イライラしていました。まあ、こういう女性は多いかもしれません。で、そのことをね、旦那さんに直接言えずにいるから、またかとか、きっと次もとか、まあそういう負の連鎖がね、心を占めてしまっていたんですね。で、かといって、そんなことは言っちゃいけないとも思って過ごしていました。だから言ってないんですよ、言いたいんだけど言ってないっていう状態ね、 A さんね。だから、まあ目の前に、言いたいことを言わないでいるから、ぐうたらしている旦那さんがいてもいなくても、まあいない時でものが大きいかな、そのイライラは継続していて、思い出してはムカムカしてたんですよね。言いたいことを言えずにいると後からやってくるって、こういうことですよね。はい、さて、この場合の A さんの言いたいことなんですけど、ぐうたらしないでっていうことなんでしょうかね。でもしかすると、そのままだとね、旦那さんへの命令みたいになってしまって、旦那さんから反論を浴びることになるかもしれません。このままだと、ぐうたらしないでだったら、言いたいことが、俺だって疲れてるんだとか、休みの日ぐらいぐうたらさせてくれよって帰ってきちゃいますよね、きっとね。でなんですけど、そもそもなんですが、なぜ A さんは旦那さんがぐうたらしているとイライラしてたんでしょうか。はい、これめっちゃポイントになるんですけれども、その A さんの心の裏側にはですね、 A さんの中にある 人はちゃんとしていないとっていう思い込みがあったんですよ。まあセッションの中で分かったんですけど、でちょっと端折るんだけど、これを裏を返してみるとですね、自分はぐうたらしていてはいけないとか、自分はだらだらしてはいけないとか、これひいてはですね、自分はくつろいではいけないっていう観念が彼女の中にはあったんですよ。と言ってですよ、 A さんはだらだらしたくないのでも、ぐうたらしたくないわけでも、くつろぎたくないわけでもなかったんですよ。逆に言うと、ぐうたらしたくてもできない状態で生きてきたんです。はい、何十年もね。はい、でそんな A さんにね、私は心の軌道修正セッションの宿題で、旦那さんがお家にいる時間にソファーで10分寝転んで休んでみてくださいって伝えました。そしたらなんとですね、私が宿題を出したこのメッセージだけで、彼女の表情はパーッと明るくなったんですよ。でしかもです、同時になんですけど、驚いたことに、本当にいいんですかって彼女は言ったんですね。この返答にちょっとびっくりする方もいらっしゃるかもしれないんですけど、いろいろ意外とね、こういうふうに返ってくる頑張り屋さんって、こういうお答えをすることが多いんですよ。なので私はね、はい、いいですよ、ゆっくりくつろいでみてください、まあできなかったらしなくて大丈夫ですっていうふうに答えました。はい、で実際に A さんはこの宿題を決行するときに、まあ決行って言ったら大げさだけど、この宿題やろうとしたときにですね、ちょっと勇気がいったそうなんですよ。本当にいいのかな、私がそんなことして大丈夫かな、迷ったそうです。でも彼女は意を決して宿題をやり遂げました。立派にこなしてみたんです。はい、でその後の A さんなんだけど、今や彼女は旦那さんがいてもいなくてもぐうたらすることに抵抗がなくなりました。そして旦那さんに対してもですね、本質的に彼のぐうたらが目につかなくなったんです。ぐうたら変わんないんですよ、旦那さんはそのまんま前と。なんだけど目につかなくなった、気にならなくなったんです。はい、まあこういうことも起こりますね。で今日はね、言いたいことが言えないと悩んでいるそんなあなたに伝えたいこと、さっきも言いましたけど、それに関する対処法はね、やっぱりいくつかあるんですけれど、ですがまずはそれを言ったら何が起こりそうなのっていうことをあなた自身に問いかけてみてください。そして何が起こりそうっていうところにこそ、あなたを縛りつけているものが、 A さんの場合はね、くつろいじゃいけない、人をちゃんとしなくちゃいけないっていう、そういう縛りつけてたものがあったわけなんですけど、まあ、そういうものが潜んでいるかもしれないっていうことにいち早く気づいてほしいんですよね。まあ何よりもね、実際のところは恐れているようなことが本当には何も起こらないっていうことがよくあるからなんです。ここを自己流でやってみると、ビクビク恐れながらやる結果になって、一つも気持ち的に安心できないっていうことが起きたりもしますので、まあもしね、自分の中で言いたいことが言えずにいてずっと困ってるっていうようなことがあったら、一度お話を聞かせください。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付しております。そして金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心がよどんでしまったラボ女性のハートが透明度アップして、悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガですので、気になったらこちらも配信概要欄のリンクから登録してみてください。ということで今日も最後までお聞きくださいましてどうもありがとうございました。それではまた、さようなら。